夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは、番組で募集をしています夢応募にメッセージをくださった浜田奈美さんです。いただいたメッセージをご紹介します。私は世田谷区とどろき在住のライターで浜田奈美と申します。今年5月、初めて自分が書いた本最後の花火を朝日新聞出版から刊行させていただきました。2021年秋に横浜市金沢区に誕生した子どもホスピス海と空のお家にまつわるルポルタージュ作品です。全国でプロジェクトが広がる子どもホスピスについて、そして私の本について一人でも多くの方にお伝えしたいですといただきました。今日は夢メッセージをくださった浜田奈美さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった浜田奈美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介お願いします。
はい、初めまして、浜田奈美と申します。現在のフリーライターをしておりまして、今年の5月にフリーライターとして初めて最後の花火という著書を出させていただきました。実は去年の春まで全国紙の、朝新聞なんですけどの、記者を30年続けまして、それを一回こう終えまして、フリーライターとしてこの本一冊まとめたということと、あとそのこの、子どもホスピスというちょっとまだ全国的には知られていない施設のドキュメンタリーの本ということもあって、今回この本のご紹介と、あと子どもホスピスのご紹介をしたくて、こちらにお邪魔しました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ね、まさに小児医療だったり闘病されているご家族に寄り添う本だなと思って、心が温まりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もういっぱい聞きたいなと思ってはいたんですけど、
はい、
昨年まで全国紙の新聞記者をされてたんですか？
はい、そうですね。
大きな新聞のいろんなジャンル、はい、どんな分野だったんでしょうか？
そうですね、はい、朝日新聞に入社させていただいて、最初はスポーツ記者としての採用だったんですけど、大阪のスポーツ部で、高校野球であるとか、あと阪神タイガースであるとか、いろんな取材をしながら、でその後でもすぐ高知行ったり神戸行ったり、地方に若手の記者の会社もあるので地方支局を回って、でもその後スポーツよりも一般の人々の話のが楽しいなということを会社に挙げたところ、あとはもういろいろ社会部に行ったり文化部に行ったり、あと雑誌でアエラっていう雑誌がありますが、あそこの編集部にお邪魔したり、あるいはもう今も朝日新聞が人気ですけど、土曜日に B っていう新聞があるんですが、 あそこの編集部にいたり、あと文化部の記者をやったりとか、本当にあのオールジャンルで書かせてもらいました、はい、
すごい、もう多彩というか様々な、ね、ジャンル担当もされたかと思いますが、でもそもそもその朝日新聞に入ろうと思ったとか記者になりたいっていうのはどんな夢からだったんですか？
そうですね、記者になりたいっていうふうに明確に考えながら大学時代過ごしたわけじゃなくて、結構その大学時代ぼーっとあのテニスばっかり、部活ばっかりやっていたんですけれど、それでその大学4年になった時に何がしたいんだって考えた時にちょっと何も見つけられなくて、実は1年浪人したんですね、大学卒業してから。こうずっと考えてる時に、その自分が結構 NHK の、 あのドキュメンタリー番組を結構好んで見ていたことに気がついて、ああこれならやっていけそうだと思って、実は NHK を受けたり、あのだから留年1年目で新聞社を受けたりして、で朝日新聞は偶然母親がずっと朝日新聞読んでたこともあって、矢が王でもこう目についたってところがあってですね、それでまああの各社を受けたところ朝日新聞にあの採用していただいたっていうことですね。
お母様もね、感慨深いところもあったかと思いますし、それこそドキュメントっていうところでは、まさに今こうねお話があった浜田さんのあの本最後の花火っていうところはもうノンフィクションドキュメントの世界ですもんね、
はい、
どうでした、こうを取材されてきてっていうところではどんな印象残ってますか？
そうですね、あのこの最後の花火を書く上で、まあ、きっかけになったのは実は NHK のドキュメンタリーだったんですけど、まあ、子どもホスピスっていう施設に通ってらっしゃるお子さんのドキュメンタリーを見て、こういう情景がこの実際にあるんであればぜひ取材してみたいと思って、まあ最初は朝日新聞だったもんですから、あと偶然その番組を見た翌年に川崎支局に移動したので、もうあの横浜だからすぐあの近いところに動いたので、なんて言いますか、その簡単に言うことはできないけど、すごく厳しい命の現場だけど、とてもその笑顔があふれているドキュメンタリー番組だったので、これは何だろうなと思って、こうぜひ取材してみたいなと、まあ、朝日新聞時代に考えたのがきっかけですね。
でそれこそその浜田さんのその思い夢っていうところもこう実現した本になるかと思うんですが、うん、あの本当初歩的にというか、子どもホスピス、その海と空のお家っていうのはどんな場所になるんでしょうか？
はい、まずあの子どもホスピスなんですけれども、これまだ本当にあの言葉もまだ日本で聞き慣れてない、こなれてないこう概念なんですけど、あの欧米でまず始まったあの、まあ、プロジェクトで、小児がんであるとか、あと重度の障害であるとか、まあ、生まれ持ってその遺伝子の異常であるとか、あの LTC ってこう呼ばれるその命が脅かされている状態にある子どもたちのための施設として、こう欧米でもスタートして、ただそこはそのホスピス、実はホスピスっていう言葉、日本ではあの緩和医療とか末期医療とかっていうイメージがついてますけど、あの本来の語源っていうのはこう癒す場所、その巡礼の方々の ためのこう休憩場所っていう語源なので、欧米でいうところだと そういう語源がこう定着していて、その子どもたちが確かに命は脅かされているけれども、子どもらしく過ごすために、音楽家と一緒に楽器を鳴らしたり、あの絵画を一生懸命描いたり、何なら勉強したかったり一生懸命勉強したり、そのただただゆっくりしたりって、そういう空間が、うん、あの欧米には定着してるんですけど、特にイギリスに定着してるんですけど、それがこう日本にもようやく誕生したっていう状況があって、横浜に、横浜の金沢八景から徒歩15分ぐらいのところに、民間型の2例目の子どもホスピスが2021年に生まれて、そこを取材させていただきました。はい、
そういうところはまだまだ民間では2例目なんですね。
そうです ね
帯にもね、こう書いてあるように、人の命が眩しく輝く場所、
はい、
で子どもたちの笑顔が輝く場所なんだなっていうところ で子どもの夢が叶う場所でもあるのかなと思うので、はい、また後半でもね、たっぷりとお話聞かせていただけたらと思っております、
はい、
さあそんなあの浜田さんが選んでくださった曲を教えてください。
はい、カーペンターズのですね、Yesterday Once More で、ラジオから流れてくる曲にこう記憶を重ねる、で過去の記憶を回想していきながら、あの こういろいろこう思い出についてこう歌ってる曲だと理解してるんですけど、この曲が流れると、まあ、まずあの歌い手の方の声に落ち着くってこともありますし、あとでもやっぱり思い出、いろんなこう自分は今55歳ですけど、朝日新聞時代の思い出もそうじゃない思い出もたくさんこう思い出されてくるっていう、なんかこういう楽曲ってやっぱこう得難いなと思ってですね、これにしてみました。
ではお聴きください。カーペンターズイエスタデイワンスモア。世田谷ドリームプロジェクト、今日はフリーライターの濱田奈美さんをお迎えしています。私も濱田さんの最後の花火拝読もさせていただいて、で様々なご家族のこうあのドラマストーリーっていうところもあったりとか、それこそ私の息子もサッカーをやってるんですが、サッカー少年の、はい、あのストーリーにもグッときて、はい、ね、あの本当いろんな感情が入り混じるというか、ねっていうところで、もでも皆さんが温かく見守ってくださるっていうところですごいほっこりもしました。
はい、はい、ありがとうございます。
でもやっぱりそう取材されてきて、濱田さんご自身もホスピス初めて訪れた時だったりとか取材されてっていうのはいかがでした？
はい、はい、初めて取材するときに、まあ、どういう気持ちで実は行ったらいいか難しいなと思って行ったんですけど、偶然その初日がですね、メリーゴーランド、有志の方々が運んできたメリーゴーランドのイベントがホスピスでやってたので、まあ、まず笑い声がこうすごかったっていうことと、あとただ乗ってる子どもたちはやっぱりその命が脅かされている、もう本当に一見してあすごく重度の障害がある子なんだなとか、そのたくさんパイプがつながっていたりとか、そういう子どもたちだけれども、メリーゴーランドでわははって笑ってもうキラキラしてるっていう現場を見て、ああなるほどこういうところなんだなと思ってほっとしたのと、あとその、まあ、本にも書きましたけど、やっぱその命ってこう健康である以上あんまりこう意識しないので、こうむしろ恥ずかしくなったというか、なんでこの子たちはこの厳しい状況にあってこんなに笑顔がはじけていて、私たちはちゃんとこう命に向き合えてるかなとか、そういったことを考えましたね。
命に向き合うって大切なことだけど、どこか視線を外してしまいがちだったりとか、 それこそ見守ってる施設の方もそうですし、ご家族だったりも愛を注いでらっしゃるっていうような実感もありますよね。
は
い、
そうですね、もう本当にそれは彼ら自身がとにかく覚悟を持って一瞬一瞬過ごしているので、つまり中心にはだから命が脅かされている子どもがいると、その子たちに何ができるかってことをもう最大限考えている人たちなので、彼らの言葉とか彼らのこう行動に目をこう向けて耳を澄ませればよかったので、なんて言いますか、本当に感謝しかないですね。なんか本当に覚悟を持ってやってらっしゃる人たちっていうのは、余計な言葉がいらないというか、はい、なんか取材を通じてそこもすごく学びがあったというか、はい、
子どもたちのいろんな要望をね叶えてくださってましたよね。
そうですね。
どんな要望印象残ってます
なんかこれはこれ動画で見たんですけど、いろんな記録が残っていて、エマちゃんっていう、そのすごく梶原エマちゃんっていうもうキーパーソンになってる子がもう亡くなってる子なんですけど、この子はとにかく遊びたがるのでかくれんぼしようよって言うんだけど、目の前にいるのは確か当時61歳の一応こう OG になった看護師さんなんですよ。で看護師さんもやっぱ慣れてるので、よしやろうって言って力いっぱいやって、そのバスタブに隠れたりとかもう本当にあざを作りながら遊んでらっしゃるっていうのを見て、すごいなっていうのヘトヘトだったよって本人はおっしゃってたんですけど、その瞬間やっぱり同じ目線で飛び込んでいくっていう、そこはやっぱすごいなと思いましたね。はい、
確かにそう全力で心に寄り添わないと信頼関係も育めないかもしれないっていうところもありますもん ね、
はい、
すごいな。ね、本当最後の花火の中にもどんな思いが込み上げてきたりとかね、濱田さんの伝えたいところとかもあったりはしました？
そうですね、一つはやはりその子どもホスピスってどういうところだってことをお伝えしたかったっていう、その作るべきだとかっていうところはともかくとして、やっぱりその 1週間後あるいは1月後にこう命を落としてしまうかもしれない子どもたちのために、うん、本当にその名もなき人たちがこう全力で寄り添って子どものための時間っていうのを作り上げていくっていう、このこう簡単に言うとそういうことなのかもしれないけど、その情景一つ一つが文章でお伝えできたらなと思って、取り組みました。であのそうですね、あのあとその子どもたちが直面してる厳しい世界、あのちかちゃんっていう子どもの話を聞いた時に、今年1年本当に誰も亡くならなくて幸せだって本当におっしゃるんですよ。15歳かな、毎年毎年病室で仲良くなった友達が亡くなっていくっていうことで人生生きてきてる子なんで、うん、あ、そういう現実を生きてるんだなっていうこともやっぱり、なんて言いますか、こう言葉も告げないし形容詞も見つからないんですけど、その現実についてもこう自分がこう何か感じたものがこう伝わればなと思ってこう文章にもこう載せさせていただきました。はい、
もうまさにそういった、あの本当に嘘がないというか、うん、もうね、あの見つめる世界っていうところで、この子どもホスピスの現状だったり、あのいろんなストーリーっていうところ、また来週もぜひお話を伺えたらと思っておりますので、お付き合いいただけたらと思います。あの今日はゲストにお迎えしました、夢応募にメッセージくださった浜田奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線世田谷代田駅から徒歩5分にあります、おととデリをご紹介します。お話はオーナーのともさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、美味しそうなものたくさん並んでますが、こちらはどんなお店でしょう？
はい、すべて手作りで体にいいもの、安心安全なものをあの提供しているお店です。
はい、こちらいつオープンですか？
池の上で実は以前にやってまして、でこちらに移転してからは、昨年の7月ですね。はい、
またどうして移転することに？
はい、娘の成長と、あとまあコロナ明け、娘と二人三脚でやってきたお店なので、もう少しこじんまりとした雰囲気 であとあのかもめ食堂にちょっと憧れてるところもありまして、その雰囲気で探してた時にこちらの方のお店を見つけまして、ここでぜひやりたいということで移転してきました。
ということで、お揃いのエプロンが可愛い、お名前は？
小田急です。
ね、お手伝いしてるの？
してる。
楽しい？
楽しい。
ね、またやはり2人でやりたいっていうのが強い思いだったんですか？
はい、あの音とデリー の名前の由来が、音と一緒に立つお店として、彼女を出産したのをきっかけに、彼女は9ヶ月の時にオープンしたお店なので、やっぱり彼女がいるっていうことが大事なお店だと思っています。
わあ、嬉しいね。
嬉しい。
という素敵なお店なんですけれども、やはりすべて手作りということで、かなりこだわってらっしゃると思うんですが、メニューはどういったものあるんでしょう？
はい、野菜を中心としたものから、あの体にいいとは言ってもやっぱり美味しいものを食べていただきたいので、お肉料理とか魚料理とか、添加物保存料を使わないということにこだわって作っています。
さあ、そして私実はすごく気になって今回ぜひ取材したいと思ったのが、自動販売機あるじゃないですか。
はい、
あれお総菜ですよね？
はい、そうです。あのコロナの時をきっかけに真空したデリというのを作りまして、火を置いた方が美味しくなるもの、ただそこにも保存料添加物を使わないというこだわりは置いて、スパイスであったりお酢であったり、あの酒粕など、あのまた違う形で保存の効く方法というのを見つけて、あの作っているデリを自動販売機で販売しています。
私たち消費者側からしたらすごくありがたいことだと思うんですよ。
はい、そうですね、私自身もやっぱり 娘がいて仕事をしているっていう立場なので、もう毎回毎回帰ってご飯作ってっていうところも手が追いつかない時に、まあ、寝かせておいて好きな時に あと一品っていう時に開けて提供するっていう形を使っているので、皆さんにもぜひそうしていただきたいと思って作ってます。
ではここで音ちゃんにおすすめのメニュー教えてもらいたいです。
揚げない唐揚げです。
揚げない唐揚げって何はママに聞こうか
油を一切使わずに国産の鶏もも肉を使ってるんですけれども、もも肉が本来持ってる油で揚げていくような形になります。でどちらかというと油を 20% ほどカットするのでヘルシーでもありますし、火を置いても油が酸化することがないので美味しく食べていただけるメニューになってます。
そしてサラダもご用意いただきましたが、こちらは
シーアスパラガスサラダになります。
では今日はなんと音ちゃんと一緒に2人でいただきましょうか。せーの、
いただきます。
どうですか？
おいしいです。
これは本当にヘルシーでおいしい、まさしく。
はい、そうですね。
ではぜひラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、世田谷代田で緑道がすぐ近くにあるので、ぜひお散歩をしながらお店にも遊びに来てください。
では最後に、まずはじゃあトモさんの夢教えてください。
はい、やはりお店としてはできるだけ幅広い方に、あとできれば全国的にもお店のメニューを提供できるようにしていきたいです。
ではおとちゃんも夢教えてください。
私の夢はガラス職人になることです。ご飯を乗せるお皿作りたい。
すごい。そしたらずっとママと一緒にお仕事できるね。
できる。
ということで今週は大田にありますおととデリをご紹介しました。お話はオーナーのともさん、そしておとちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました
ありがとうございました。
おとちゃんかわいい。まだね、幼いながら看板娘として登場してくれました。デリの自販機もあるんですね。メニュー食べたくなりました。ともさんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。瀬田谷ドリームプロジェクト、瀬田谷夢音楽コンテスト、略して夢コン、大盛況だった昨年に続き夢コン第2弾の開催が決定しました。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲットできます。最終審査は成城にあるキャパシティおよそ400人の成城ホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで。あなたの曲はきっと誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは今年のクリスマス12月25日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢が僕の夢になってく、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。 自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなってしまった、忘れなきゃってなかったことにした、笑ってなきゃ立っていられなかったんだ。誰にも
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。